はい、こんにちは、大竹まことです。今日は6月3日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
1年2ヶ月ぶりに髪を切りました、うん、伊藤麻子です。
1年2ヶ月ぶり
自粛関係ない、うん、
さっぱりした。
いや全然さっぱり、変わんない。前から見ると変わんないんですよ私、あの、オールバックおばさんだから。
でも後ろから見るとちょっとね、うん、切った感。
そう、本当だ。
あの自粛中に1回、うん、自分、うん、てめえカットやってみたんです
よ、うん、はいはい、どうでした。
あの左右がずっと長さ違ったんで、うん、ちょっとプロに切ってもらおうかなと思って
左右差出ちゃった。
なんか動画でいっぱい出てたんで、うん、セルカットっていう
の。1年2ヶ月ってさ、はい、コロナ前じゃん、もう
大丈夫、
全然前じゃん。
いやでも
コロナだから行けなかったとかって
、ね、
2019年。いや逆に言うとですよ、まあ、毎年4月末、うん、5月頭に毎年1年に1回だけ散髪に行くので
初夏に、
逆に言えばだからやっぱコロナで遅れたんですよ。
お前女房にしたやつ いいだろうな。
いい奥さんになりますね。
化粧品かからない、美容室、ね、美容室も年に1回しか行かない。
ね、太田さんもね、ちょっとすっきりしてるでしょ。
はい、日曜日に病院に行きましたけど、はい、
でも何にお金かけるかって、うんうん、皆さんなかなかおっしゃらないですよね。提督はね、うんうん、分かるけど。
なんで俺分かるんだよ。
提督何？
お手当て。
今小指を立てましたね。
バカ
言って。何も言ってないもん。
お手当て関係。
言ってんじゃないよ。うん、小指をね。何言ってんだよ。
小指をスッと立てたけど。
うん、あれらしいね。なんかこうかけるお金の、例えばなんか本とかっていうと、
はい、
なんかとっても知的な。
いいですね。
知的。
本の種類聞く前にまず本っていう音がいいよね。
まあ、何にお金かけますか。
いや本ですねって。
もう本当言ってみたいよね。
言いたいけど。
女性に本を送るんですか。
いやそういうことじゃないでしょ。
俺だって読むさ。
話の流れからするとそういうことですよね。
まあ今の、あ、また小指が
立っちゃったけど。
本、ああやめろ。やめろ、そんな話すんのは。
やめろ。
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 二度とすんねん。
バカ野郎。
やめろ、大竹アラート。
なんだバカ野郎。
なんだその大竹アラート。
発令されました。
発令。
赤くなっちゃった。
大竹アラートはともかく今度の東京アラートって何なんだよあれ。
え？アラートって
どうすんの？
気をつけてください。
椎名林檎の新曲。椎名林檎の新曲です。
本当ですか？
東京アラート。
東京事変じゃないで。
あれはまあね、でもだって、
で
東京アラートで何が変わるわけじゃないんでしょ。
まあ気をつけてください。まあ、注意喚起だけですね。
引き締めてってことなのかな。そういうこと。
引き締める。ちょっと人数感染者が増えたから。そう。なんかでもあれでしょ。別にステップ今2のまんま
は
まんまなんでしょ。
ステップ2は変わらないです。
はい。
だから注意しましょうっていうところに東京アラートが発令されると何になるわけ？ステップ2は変わらないでしょ。
変わらないです。
あの、ね、レインボーブリッジが赤くなるだけ。
レインボーブリッジ赤くなりました。
あと都庁の頭 も、
都庁も赤くな
りました、
うん、基本赤くなる、
うん、あ、そう。
街が赤くなる。
街が赤くなる。
基本いっぱい赤くなる、
うん、赤る、うん、なんかお前らも批判的だなちょっと。
いや
俺だけじゃないな。
気をつけようっていうのは思ってますし、
大竹アラート。
だってんだよ。
ステップ2に行く前の4日間が、うんうん、まあ、数は多くなかったんですけど、うん、ずっとこう東京都の感染者数増えてたんですね、
うん、
4日連続して、
うん、増えして
で、もうこの経済のことを考えてステップ2に、まあ、数値もその基準内に収まってたんでっていうふうに、んまあ、緩めるというか、一歩日常に近づいたところまたポーンと増えちゃったんで、じゃあ今度緩めましょうと、まあ、偶然かもしれませんけどやってることがこうちょっと結果的にちぐはぐになっちゃってるっていうことはありますよね。
まあね、タイミングのあれかもしれないですけどね。
タイミングのずれっていうことでね。
まあ、でもこればっかりはね、だって深々と読めるわけじゃないじゃないですか。だから、ま、
なんていうのこのカタカナ好きだね。
アラートね。
そうですね。
警戒。
大体アラートが警戒か。
警戒。
アホ丸だし。なるほど。
大体 J アラートも東京アラートもなんかアラートがつくといろいろこうざわめきますよね。
はい。確かに。そうか。そうね。アラート。
ジェラートとか。
ジェラート。
ジェラートは美味しいですね。ドロッとしてますけど、ね。
これ
滑らかなやつ
ね。ね、
冬も美味しいのよ。冬のジェラートも美味しいのよ。
冬のジェラートまた
暖かい部屋でのね。
そうよ。
鍋の後に、
ああ、そう
よ。じゃあ高らかに東京ジェラートを宣言し、私東京ジェラート、ジェラート、まあどこが赤くなる、赤くなるわけじゃありませんが、ね、心がちょっと温かくなる、
優しくなる、
東京ジェラート、
東京ジェラート。でもジェラートってイタリアの食べ物でしょ？
そう。
アイスクリーム？ 違うの
がちょっとなんかやる気なくした感じ。
やる気なくした。粘るんじゃないの。
やる気が
出たんじゃない。粘るは
組織粘るんじゃない。
やる気出た。
粘るはトルコじゃないですか。
トルコなの。
トルコなんか伸びるアイスって流行りましたよね。
あれはトルコなの。
あ、違ったっけ。なんかありますよね。そう、
でんぷん入ってるから
。コーヒーにかけるやつはなんだよ。
アフォカートが
なんかバカっぽい名前ですよね。
エスプレッソかけるやつですよね、うんはい、バニラにね。
アフォガード東京アフォガードを発令します。
いやだ、おしゃれ。
熱冷たいは楽しいね。
熱くて冷たいどちらだ。
どっちらだ。
すごいですね、東京アフォガードってなんか
熱くて冷たくてね、なんか言葉っていいよね。
テンプラアイスみたいですね。
あれ初めて食べた時の震えは
衝撃でしたね。
食べたことないよ。
ないですか。
70年生きてるけども天ぷらのアイスクリーム食べたことないよ俺。
あ、おいしんぼとかで取り上げられたりして
ましたね。昔から作ってましたよね。天ぷらアイス確かね。アイスバニラ。
話ごめん、じゃあちょっと話全然変わっちゃうけど、全然変わっちゃうんだけど、いい、その食い物で思い出したんだけど、はい、俺昨日チェーン店でさ、
はい、
ラーメンが290円とか知ってる？あちこちに
軽楽園、
そうそう、
はいはいはい、
まあ軽楽園って言ったんだらもう後楽園って言っても同じくらい。
イニシャルトークですよ、私何も言ってない。
そう、同じだろ。
そうだな。
大竹アラート
下手なんだよね、ダミちゃんのイニシャルトークって。大体バレて
すぐ分かるんだよ、ね、
そうそうそう、
はいはい、そこでタンメン、野菜タンメンかな、
うまい、
味噌、野菜の味噌タンメンと餃子を頼んだんだ、
ね、最高じゃないですか。大好きセットじゃないですか、ラーメン餃子ね。
はいはい、まあたま、まあ、あんまり食わないんだけどね。
ああ、そうですか。
でもそこでなんか野菜を取んなくちゃなんつって。
そっか、いつも野菜炒めか、
野菜、
う
ん、それを頼んだね、うん、そしたら、はい、お待たせしましたっつってパッと皿見たら確か餃子5個か6個のはずなんだけど、うん、3個しかなかったんだよ。
あら、やだ、
半分少ない、ね、
餃子が、
うん、どうした。
いや、3個しかなかったの。えって、ちょっとびっくりした。ちょっとびっくりするじゃん、うん、3個だから器に3個ってちょっとまばらじゃん、
う
ん、
はい、そうですよね。
ソーシャルディスタンスだ。
あ、
え、
そっち。
距離取ったんだ。
距離取ったんだ。餃子も
間開けて、
餃子もソーシャルディスタンス。
熱々だからね、湯気出てっから。
お前、店員の人が、ちょっと待って、店員の人が、うちも餃子ソーシャルディスタンスでこうなりましたって言うか。言わねえだろ。
ユーモア大賞ありましょうか。今週のユーモア大賞、はい、
量減ってるだけじゃないか、バカ野
郎。聞きました。
そうじゃなくて、はい、あって言ってたら、あ、すいませんと、今やってたんですけど、ちょっと破けちゃったんですと、餃子が。
あ、なるほど。
だから3個先食べててくださいと。
ちゃんとしたお店だぜ。
ああ、
うん、ああ、いいですね。
あ、そうなの。でも温かいうちにみたいな気持ちだったんだろうね。
そうか、で麺も伸びちゃうからね。
そうそう、先に、まずは先発
をね。素晴らしい。一緒に出てきたから
先発を出して
きた、ね、だからそれで、あ、まあそうかと思って、後で来るんだなと思ってこう食ってた、
はい、
で食ってたらちょっとしたらね、まあ、早いからあそこは料理が、はい、お待たせしましたって言ったら、餃子一人前ある。
あら、
おー、いいお店。
いいお店。申し訳ございませんでしたなんつって。
うん、
きっと。
すいませんでしたなんつって。うん、いや、パッと見たから、いや、これちょっと量売ったら、あ、すいません、こちらどうぞお食べになってくださいって言われる。
サービスだ。
うん、多分6個ぐらいの餃子のうち最初3個出てきて、うん、だから後で6個出てきたから。
1.5 人前だ。
そうだ。
9個。
9個。得した。
育ち盛り
だっていうか、そのなんつうかね、まあ得は得なんだけど、なんかその店員さんの気持ちね、
気持ちがね、
うん、本当に、うん、
これがさっきのあったかいに結びつく、こう
確かにな
んかこう、はい、まあほんのもうこんな些細なことよ、うん、気持ちがこう、はい、裏張る。だって俺の中ではさ、3個で、後で3個ね、またまばらに
まばらスタイルね、
ソーシャルディスタンスで来るのかなと思っちゃうじゃん、
ね、
うん、
3密で来たわけだ。
3密でもう密の塊みたいなや
つ、
はい、幸せな塊、
まあ、大したことじゃないけど、まあね、まあ、その店員さんのそのくらいはね、はい、まあ、裁量に任されてることなのかもしれないし、うん、ね、そうじゃないかもしれないけども、うん、いやー、もういいとこだと。
気持ちがいいね、うん、 なんともサービス業の最たるや、
そういうふうにカスタマーズサティスファクションですよ、
うん、若い男の人3人か4人ぐらいでね、あの結構な店切り盛りしてて忙しいのに、うんね、気使ってなんかこうやって、
あ、今世の中生きてるとやっぱりこのコロナの騒ぎで、あ、確実に苛立ってんなっていう人も増えている、
そうなんだよ、
一方で例えばちょっとお店に行ったりしたら大竹さんのケースみたいにちょっと親切にしてくれるケースもまた同時にあって、やっぱりこの大変な時にお客さん来てくれたっていう喜びがプラスアルファの親切に結びついてくるケースもあって、両方はありますよね、
お互いにね、
そこまで考えてなかったんだけどね
結果ね、でも結果ね、とても気持ちがいい時間じゃないですか、
まあでも普通に、ね、俺なんかマスクして入ってね、ヨタヨタジジイが入ってきただけじゃん、
ヨタヨタ入ってきたんですか、シャキシャキあるでしょ、
まあ、ちょっとドアちょっと、あ、自動ドアだった、
本当に一人で行ったんですか、
あ、疑っちゃった
歌の気持ちも分かるけど、
そうか、9個だったら2人で食べればそんな量も多くないですもんね、
で4個か5個で喧嘩してね、どっちが5個食べるなんて、
じゃあ5個目は半分こしようか、
やだやだ、
まあ、
ほとばしる肉汁、
いいけど290円のラーメンの店2人で食いに行くか
しかも麺も半分こ
いいとこ見つけたんだよ行くかお前、
そんな有名人なのにそんな庶民的な大竹さんが好きなんて
言ってね、なんつってね、
業務報告ですけど、あの、はい、3種類の冷やし中華もその店は出てましたね
夏ですね、はい、もうね、
冷やし中華始めまして、
冷やし中華始めました、書いてあった、冷やし中華始めました、ごまだれ醤油だれ、あれですから、なんかもう一つ野菜の、
ごま感、
あ、野菜の多めなやつ、
多めなやつと、うん、
だすんごい、すんごい迷ったけどね、
あったかい方にして、
あったかい方にして、ね、年寄りだからね、
この時彼女は冷やし中華、
うん、そう、彼女はね、で、言うかそんなこと、
言うか中華、
言うかそんなこと、
中華、
言うか中華、
な、言うかちゃん、
言うかちゃん、
大竹餃子アラート
なんかギトギト、年寄りがギトギトしてる感じがするじゃんもっとさっぱりした名前にしろ、
じゃあ東京餃子アラートにします、
東京餃子アラートはちょっと
餃子警戒っておかしいじゃないですか、
食べ過ぎちゃう、なんで餃子警戒しなくちゃいけない、
美味しくて食べ過ぎちゃう、
都庁に餃子が
何
上が
都庁の上が餃子が
すげえ喜んでんじゃんダミーさん
嫌いじゃないなと思って
包んでね、うん、上こうちゃんとひだにしてね、
東京餃子アラート発令しました、
発令しました、うん、
今日から都庁の上に餃子を掲げます、はい
どっか宇都宮とかあっちにありそうな、うん、ビルだけどね、
そうだ忘れてました、
浜松とか、浜
餃子、あのあれです、あの、はい、危険が去った後はこの餃子青く
照明餃子青くなる、
わー、ニラが増えんのかな、
今日は赤いですけど、う
ん、ニラが
増えたのかな、
ちょっと透けて怒られますね、
バカなこと言ってんじゃないよ、はい、あれじゃなかった、ダミツなんか言ってたの、始まる前にお前何したんだっけ、うん、
カニビス食べる、
何
カニビス、
カニビス
小袋に入った、
うん、
まあ、お菓子みたいな、
カニビスって
何だ、カニの真っ赤なカニのデザインですね、
これなんか関係あるの、
ビスケットのビス、
美味しいんですよ、
カニのビスケットですか、
うん、でもね、すっごいむせるの、
開けた、カンパンみたいです見た目は、
あ、懐かしいね、
はい、大竹さんが今口に入れました、放り込みましたよ、
ちょっとカニの形してんのかな、
カニの形してないですよ、
してないですか、
カンパン型です、
完全カンパン、
一気に持ってかれるでしょう、
んこれカニ入ってるんですか、カニの成分が、
カニ入ってない、
でカニの形もしてないですよね、なんでカニビス、
膝にいいとか ね
膝にアスタキサンチンが入ってる、
食べると横歩きしたくなるとか、はい、
だとしたらあれだけど、
これ誰が喜ぶんこれ、
うん、もそもそしてるから喋りにくくなるかなと思って
それなぜ
カニだからさ、
なんでカニビスなんですか、
でもちょっとカニっぽくないですか、
形がですか、
ほら
いろんなのあるよ、もう、
あ、
はい、
なんで月とか、
ああ、星型もありますね、
はい、当たり、
あ、だからあの甲板の形のやつにちょっと顔がついてるから、これどこ
アクリル板越しに今渡してるので、
アクリル板のどこが空いてるかが分からなかった、隙間が
ね、美味しいんですけど、うん、水がないと無口になるんですよね、
ちょっとカニなんじゃない、
あ、顔の形とかがカニなのか、
ここがちょっと
ハサミっぽくて、
角が大きくなってるからハサミっぽい、
少なくとも本番中に進めるもんじゃねえだろこれ、
そうなんです、だから食べてもらいたくて、
むせるかなと思ったんですか、
お前は何の悪意の塊みたいなもん。俺がここでむせて何か楽しいか。
はい。
なんか楽しいのかお前はそれな。
口どけ感アップしてますよ、レモン。書いてありますもん。
コーヒー飲んで。
口どけ感。美味しい。
美味しいんですよ。
ちょっと美味しいか。成分見せてもらって。カニ入ってる。
美味しいか。何。
カニなんですよね。カニパンあるじゃん。
カニっぽいですよ、形が。
カニはカニの味します。
カニの味は一切あ、おいしい。
カニ絡みの原材料は入ってないですね、う
ん、だから形ですよ、
形ですね。
乾パンの
顔
端っこがちょっと大きくなってハサミっぽい。
街で評判になってるの？
いや、ただ売ってたんで買ってました。
でお前買ってみたら妙に口の中が、
はい、美味しいけどすごいなって思って、
なんか口の中がパサつくから、
はい、
あのおじいちゃんに食べさせてみようかなと、はい、本番に。
それが今日のチャレンジなの。
出てけ出てけ出てけ、お前はもうい
らない、
いらない。
僕を大事にしてくれ。
本当だ、大竹アラートがついに
発令しましたよ。大竹餃子アラートが
カニビスアラートで発令です。カニビスアラート
美味しいよ。
はい、
うん、
水分ない。
いやいや、今食う雲じゃないだろ
う。そうですね、
どっちかというと今食べちゃいけないものかな。
なんで進めるんだ。無口になっちゃったじゃないか、うん、
むせるの見たかった。
いや、むせないんだ な、 それがな。
ちょっと何回お茶飲むんだよ。
飲みすぎちゃう。
はいはいね、
うん、
いや、何話そうと思ってたんだっけ。
僕は、
うん、
ああ僕は何を話そうと思ってたんだっけ。
あ、まあ、じゃあ何を、
いっぱい書いてあるのはね、これはね、あの誰だっけ、あの安倍のマスクが届いて、
はい、
うん、届きましたと。
届きました、
うん、大竹さんち。
いや違う違う、スタッフの知ってる、う
ん、は
い
はい、大竹さんもっと前に届いてらっしゃいます。
あ、俺んちのはね飾ってあります。今
うちもです。
うちも
あ、うちだけ届いてない。
ほらまだ10万円の来てないから、
うん、あ、そこがそこがね、
ずれ10万円は来てないよまだ。
うちも10万円来てない。
ほら、
いや、
うちも10、うん、みんな10万円来た、10万円来ないとかになってる。もう話が 紙、ね、紙ですよ。
前段階の紙が来てる。
10万円来た。
太田さんだと40万か50万でしょ。でも
まあ30万ですよね。
パーティーじゃないですか。
家族3人だから。
パーティー、
パーティー
給付されれば。
パーティーじゃない、
給付されればね。
されれば、一応あの手続きしましたけど。
希望したんですもん、
ね、希望しました。
給付されないパターンあるんです。
いやいや、
でもまだ希望だから。
あ、そうか、
希望だから、
希望ですからね、
はい。
俺んちは何を太だからね、
20万円染子は、
だから染子って書いてあるかと思って
戸籍にないけど大丈夫かな。染子、染
子って付け加えて、うん、希望にチェック入れて、うん、
希望だから、
ね、だって染子だって、
ね、猫だけど名前染子だから染子、うん、染子って書いて
あるから大竹染子
でしかも人間の年にしたらかなりの高齢です。
そうだよ、もう90近いやんなの、まあそんなね、
氷水が好き、は
い、いや、それで、うん、あのマスクが届いて、
はい、
あの、
はい、
あのちっちゃいじゃん、
うん、
でこれはそのそこからは噂なんだけど、なんかこうマスクがちょっとでかくなってるっていう噂が、
はい、え、本当ですか。
なんかこう作り変えたんで、なんかマスクでかくなってんじゃないかってこう、
笑っちゃいけないんだけど、
うん、え、その方が小顔とかじゃなくてですか、
うんうん、
あ、その顔も、
その方はね、もともとね顔がでかかったのね、
はい、
で顔がでかかったんでマスクつけると顔がでかいのバレるんじゃねえかと思ってたら、うん、そうでもなかったって。これマスクやっぱりでけんじゃねえかって言ってたんだけどね、
ちょっとずつ大きくしてるのかな、
今違うのかな、
分かんない、
遅れた分顔の大きさに合わせてサイズが変わってる。
なんだ、そしたらもう太田さんのとこ届く頃には顔全面大ぐらい大きくなって
るか
も
しれない。そんな縫製し直すんだったらかなりのお金かかりますよ。
ああ、そう、最後白月みたいになったらおかしいよな。
あの魔法バグみたいな、
ハリマオみたいになって
る、クラマテングみたいな、
クラマ
最終的にはクラマテングになれます。そうしたら最後に来た方がいいじゃないですか。
でもまあ 2便というか1回回収したりしてたから、
そうですよね、
もしかしてそこで変わったかもしれないですね、うんうん、少しね、
可能性あります
ね。メーカーによっても大きさがひょっとしたら違うのかもしれないですよね、もう5社5社ぐらい
発
注してますから。
それってどうなんですか、みんな違うんですか、
規定のサイズとかじゃないですね。
もうね、
もうね、
お父さんうちの大きいみたいなね。なんかいろんな話になっちゃってるね。まあ冗談で言ってるけど、
はい、
もう全部なんかこう遅いね。
もう6月だから。
もう6月だよ、
はい、そうですよ6月です。上半期じゃないや、前半終わっちゃう。6
月もう3日だよこれ。2月から言い出してる、2月か3月から言い出してる話じゃなかった。
3ヶ月3月かな。
とりあえず餃子アラート鳴らします。
鳴らすよ。だって
餃子餃子、
もうジジイが半年だったらすごい老化するんだぜ。だっていろんなこと、
そうか、4月頭に発表があって、うん、5月中には届けるっていう話でしたけど、うん、6月半ばになっちゃうっていうことでしたかね、
まあ、超ピーク時にやっぱ一番欲しかったあれですからね、う
ん、はいはい、いろんなものが遅いなと思ってますけどね、うん、太田さん。
はい、じゃあ今日は東京新聞の昨日の夕刊の記事をご紹介します、はい、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化した企業を支援するという雇用調整助成金、
はい、
従業員が休んだ時に休業手当を出すと、うん、まあ、クビにしないちゃんと頑張った企業にお金を渡そうというこの雇用調整助成金ですね、うんうん、で社会保険労務士に支払う手数料、まあ、手続きが大変なんで、うんうん、社会保険労務士に頼もうという際に支給額を上回ってしまうケースもあって、まあ、高額で申請を断念する事例が出ているそうなんです。で政府は手続きを一部簡単にはしたんですけれども、たくさんの書類の提出が必要で、自分の力での申請はやっぱりなかなか難しい。で申請のハードルが高いので、企業からは必要な資金が行き渡らないという声が聞こえていると。で例えば群馬県などで複数のホテルを経営する男性のケース、雇用調整助成金を申請したら8万円もらえるというケースなんですけど、うん、手数料社労士に頼むと10万円と言われたんで諦めたと、うん、でもっと安くやってくれる別の社労士さんを見つけた、探そうとしたんですけど、申請希望が殺到してるんで余裕がないからお断り、結局このままだとじゃあしょうがない、従業員の一部を解雇せざるを得ないというふうにおっしゃっています。で、5月末の時点で全国の労働局への助成金に関する相談はおよそ40万件。もらえるんですか？どうしたらいいんですか？っていうのは40万件問い合わせがあったんですけど、今支給されているのはおよそ3万8000件、10分の1以下。で、支給までに2ヶ月を要する上に、10種類以上の書類や出勤簿を含む添付資料の提出が求められる。まあ、ちょっとハードルは緩くなってはいるんですけど、うん、なかなか大変。で、社労士に助けてもらおうと思っても、その、お願いした額が高くなっちゃうんで、うん、もらえるものよりも上回る。じゃあ諦めようということがあって、申請できずに終わる事業者もかなり出るんじゃないかと。
諦めちゃう。
諦めちゃうっていう。
まあこれだけ中小企業がね、今厳しいと、こう倒産件数もね、この後とても心配な状況にある中で、こういう雇用助成金なんて見れば、こう、例えば1ヶ月ね、1ヶ月今欲しいわけだよね。
すぐに欲しいんですよ。
家賃払って、従業員に払いたい。
今月の分払いたいわけじゃない。で、最大1万5000円だっけ？ね。
しようということですよね。
ね。でそれをいろんな手続き一生懸命やって、手続きが複雑で自分じゃできないから、うん、その社労士に頼むと、うん、そしたら申請は8万円だったんだけど、社労士が10万円手続きにお金くださいみたいな、
うん、マイナスになっちゃう、
足出ちゃった、
めちゃくちゃじゃんそれじゃあ、ね、もっと簡単に社労士さんの手なんか煩わせないで手続きができるようにして、今それで新聞なんか見てるとさ、もうちょっと一律10万円の給付金だけど二重払いをしたとかさ、
はいはい、手続きミスが結構出てるみたいですね。
ギャーギャーギャー言ってるけど、まあ、そんなことはたまにあるね、手続きミスで起こるじゃん。
はい、
そんなことをなんかこう余分に払ってどうのこうのみたいなことを、だから慎重にみたいな話になるじゃん。そうじゃないと思うんだよね、うん、手続きミスできたらさね、まあここら、まあそれをこの後どうするかはね、この後の問題だけど、とりあえず給付するっていうのは、
はい、
一番先の話だとねだと思うけどね、太田さんこっちも何これ、
はい、これも昨日の東京新聞の夕刊なんですが、うん、総務省は昨日国民に一人10万円の現金を配る特別定額給付金、これに関して、1日の時点で福島県郡山市など43の市区町がオンライン申請の受付をストップすると明らかにしたと、うんうん、で世帯主に申請書を返送してもらう郵送方式に一本化する動きもあるということで、これマイナンバーカードなどを使ったオンライン申請だと早いですよっていうふうに言ってたんですけど、いろいろトラブルがあって早くない、むしろ郵送による申請の方が早いということなので、オンラインの受付を逆にストップすると、郵送だけにするっていうようなケースが続出してるっていうことですよね。
はい、いつまで経ってもね、この10万円の給付金はまだ届いてませんけども、
はい、
ね、一番最初にこの話はどうだったかって新聞に劣ってた字はオンラインにしてくださいと。
そうです
ね、早いですよと、
はい、早いって
手続きが、うん、ね、それでオンラインの手続きしようと思ってみんな関係のところに殺到したわけだ、
マイナンバーとかね、
ね、それでオンラインをちゃんとやっちゃえば早く手元にお金が来ると思って殺到したわけだ、はい、うん、今になって43市区町でやめましたって、
輸送にしてくださいやっぱり
やめましたって、
はい、ネットだと遅いんで、
なんだよそれ、
ネットで遅い、
早いですよって言ったじゃん。
マイナンバー の時点でも結構ごちゃごちゃでしたよ、ね、
うん、そうそうそうそう、
なんか暗証番号がどうとか、
うんうんうん、
そうですね、忘れちゃった人が再申請にはやっぱ窓口に行かなくちゃいけなかったりっ
ていう、窓口が8時間待ちって、
うん、そうそう言ってたよね、うん、はい、やめちゃいました
43市区長は、
うん、ちゃんちゃん、
はい、
東京餃子、
あら
た、あらた、今日すごい出るな、
ね、えすごいですね、
鳴らしたくなるよな、あらたって落とすんのそれ、
一応なってきました、
あの、ね、
食べたくなっちゃうよ、
冗談じゃなくて、ね、それでまたなんかこの後で、こういうのを早く申請するための理由でこうカードに作ってっていう話を今また出てきてるわけでしょ。
そうです、マイナンバーカードと自分の持ってる銀行口座を全部紐付けるっていうようなことを、うん、政府が今考えて法律を作ろうとしてるっていう動きもありますよね、う
ん、動きがあるでしょ。この時のためにやってんじゃなかったのかと、この時過ぎて次いつこういうことになるのか、まあ分からないけどね、
うんうんうん、
まあ、それだったらば情報を大事にするようなカードにして、共産党の小池晃さんなんかはいろんなのいらないじゃん、ね、口座番号一つありゃいいんだろっていうね、一つそのあれを載せとけば、
そうですね、一つで紐付けるっていうところから進んで、うん、最終的には全部っていうふうに国は考えてるみたいですけど、うん、まあ、一つで十分だと、
でしょ、
スムーズな給付を考えるんだったらっていうことですよね、はい、
シンプル、
そうシンプルだし届きやすいしね、
うん、
なのそれを今度何にどう使うっていうのはね、なんか先がまだちょっとわからないよね。はい、次です。
はい、これは朝日新聞の今日の一面トップですけれども、東京電力福島第一原発事故の避難指示区域について、うん、政府は除染をしていない地域でも避難指示を解除できるようにする方向で今最終調整に入ったという記事なんですね。で今は除染が進んだ地域だけが解除の対象になってるんですけど、将来人が住まないよという見通しがあるなど、まあ、一定の条件を満たすと除染がなくても除染していなくても解除して立ち入りを自由にするということを今考えていると。で除染して再び人が住める地域に戻す政策にこれ初めて例外が設けられるということなんですけど、まあ、除染を国の責任とした放射性物質汚染対処特別措置法と矛盾するということにもなりかねないということなんですね。これ自治体によってはやっぱり住民の帰還がなかなか進まないんで、自治体を維持するために除染が進んでいなくてもその地域に入って、ある程度有効活用、土地を有効活用すれば人が戻ってくるよ、だからお願いしますという自治体と、いやいや うち、オラが町を汚したんだから、それ全部国の責任できれいにして、そこから解除してくださいよという自治体と、まあ分断と意見の対立、戸惑いが進んでいるということで、で、どうしてかというと、やっぱり除染費用がこれまでおよそ3兆円もかかっていると。で、まだまだかかると。で、政権の幹部は、住民の帰還が少ないのにお金だけかかっちゃうと。除染の意味は年々薄れているというふうな本音も漏れているということなんですけど、
帰ってくるために除染っていう考えもありますもんね、人々。
そうですね、うん、だからもう一方の考えでは全然除染が進まないんで帰ってこないんで、うん、除染がなくても戻れるようにしてほしいっていう意見もあって、そこが自治体によって違っていたり悩んでいたりっていうことですよね。
これをどうするかっていうのを各市区町村にこう投げられたわけ、
委ねるということですよね、まあ、自治体
国が判断しないで、
はい、
あのね、この新聞にあの帰還困難区域っていう地域が出てて、そこには7市町村計2万2000人、
うん、
ね、これまだここに帰れないわけですよね、帰宅困難地域ですからね、うん、ああで前にこの番組にあの本書いて、女性のことも本書いた人が来てた時に、どうなんですかって言ったら、あの一回やったってまたそこもう一回山から降りてきたらね、
まあ、山は除染できてないですからね、
うんうん、あの水回り変わったら、ちょっと雨降ったりしたら元に戻る、戻っちゃうよみたいな、
そこ流れてくる、
現場の声はね、うん、言ってて、チェルノブイリは30年、
はい、
もう住めないと、
うん、
立ち入り禁止にしてるわけでしょ、
はい、
そこなんかこうツアーは見に行くツアーはあったとしても、
うん、
これを地方に丸がぬして除染か解除か選んでくださいっていうのは、うん、あの大元はこの除染費用がかかりすぎると、はい、もう持たないから、どうしたもんだろ、もんじゃろかいと、まあ、とりあえず地方に投げとくかと、まあそんな風に俺にはこう見えちゃうけどね、
なんか思惑的な、
もうみんな忘れてると思ってんのかね、忘れてないよ、
忘れてないです、
こごみとかわらびとか、
はい、
川の中の魚とか、
はい、
忘れてないからね、
魚食べられないですからね。
あらあと。
餃子、餃子。
さあ、今日も始めましょう。
餃子。